第2部、ご投稿と活動報告など、読者からのご投稿、生きて、踊ろう、コロナ禍での自閉っ子との、暮らし、コロナで私たちの生活は大きく、変わりました。どんなお店にも足型マークがあり、トイレのハンドドライヤーが音を、立てなくなりました。窮屈だと感じている方も、多いのでは？でも私たちにとって以前よりも、少しですが暮らしやすくなった部分もあるんです。息子は知的障害があり感覚過敏の特性を持つ自閉っ子です。目で見て物事を判断している息子にとって、足型マークはここに並ぶことを理解させてくれる優しいアイテム。反対にハンドドライヤーの音は耐え難く、過敏な聴覚を攻撃してくる天敵。なので今は外出先でも安心してトイレに行けます。逆にマスクはなかなかできません。耳の後ろにかかるゴムの感覚が、人の何倍もあるのでしょう。不快で不快でたまらないのです。呼吸もどうしていいかわからなくなるようです。放課後等デイサービスでの、練習や本人の努力を、続け。学校再開の頃には、マスクのゴムをイヤーマフ、音を、軽減させるヘッドホン、にかけ短時間ならできるようになりました。学校の先生方は、とても喜んで褒めてくれました。ただ、マスクを噛んでしまうのでランドセルには、予備のマスクを5から6枚入れています。マスクをしたくないんじゃない？理由があってどうしてもできなくて、その後ろめたさを感じながら生活している家族が、いるんです。イヤーマフと布マスクを、つけた様子、コロナ禍の社会変化に、誰もが不便を感じて、すべての人々が障害者になったようなものだ、という話があります。でも、もともと困難を抱えて過ごしていた私たちは、さらなる困難を受けています。日々折り合いをつけながら歩んでいた私たちは、置き去りにされることが増えました。登校の様子、それでも今があるのは、息子の特性を心配してくれる友人からの、メール、布マスクを譲ってくれた方々。つながっていた医療や福祉、教育の方々がいたからです。制限される日々の中でも、いつも通りの生活を残すことができ、なんとかしがみついて生きてこれました。つながりの中に明日を生き抜くアイデアがたくさんありました。皆様、いつも本当にありがとう。カヌー教室の様子、変わっていく生活様式の中でも、自分たち家族を大切にしてくれる人たちがいて、地域の中で生活を続けることが、できています。みんなが困難を抱えている今だけど、つながりやぬくもりを大切にして、少しでも笑って過ごしたい。人が人を思う気持ちを広げていきたい。当事者の母であり、作業療法士として発達支援に、携わる私の真面目なつぶやきです。加納あさみ、ここから2から3ページ。7月号後の活動報告。10月号では代表質問と支援策を中心に報告しましたので、少し遅くなりましたが、7月号についての活動を報告します。地元を電動車椅子で確認。1、被害状況を記録するため独自の地図を作成。以下のように明治港区と栄町、朝日町、東新町、周辺を電動車椅子で回り地図を作りました。必要な方はお渡ししますので、ご連絡ください。明治港区、大黒町交差点周辺が、最も被害が大きく、多くの医療機関で浸水被害がありました。朝日町周辺、多くの店舗で床上、床下浸水の被害がありました。2、個別の被害相談に、対応。明治港区を電動車椅子で、回りながら、様々なお話を伺いました。一部を紹介します。1、自宅と店舗が浸水したが、被災者住宅支援の、市営住宅などは明治港区から遠い。2、借家の自宅が床上浸水し、高齢者施設にいる。白右矢印近くの民間借家に、一時入居できることを、紹介。3、床下浸水には支援策がない。白右矢印9月末に決定した義援金では、床下浸水世帯についても、準半壊に至らない、一部損壊以上の区分であれば、義援金8万円を配分することを伝 答えました。丸4、災害廃棄物をどこに捨てていいかわからない。白右矢印諏訪公園、手釜、北町公園、宮の浦公園を紹介。丸5、障害者の自宅が被災した。白右矢印被災障害者支援 NPO、夢風基金を紹介。丸6、会社の車や設備が水没した。丸7、会社のビルの屋上がプールのようになり、雨漏りする。白右矢印会社やお店などは、大牟田市としての上乗せは、あるものの国の支援策は少なかったです。国の支援策もハードルが高く、決定件数もわずか。なりわい再建支援補助金、発見、持続化補助金、令和2年7月号型、71件。その他、以下のようなご意見を伺いました。70年、80年暮らしてきて初めての経験だった。浸水しだしたので家具や電気製品を2階などへ移動させようとしたが、30分もしないうちに水が上がってきた。車が浸水したまま道路を進んだため、道路沿いのシャッターやガラスのドアが壊れた。片付けて、災害廃棄物を仮置き場に移動するにあたり、軽トラックの手配に苦労した。必要な支援は、金、金、金、等、三河ポンプ場と白川ポンプ場を視察しました。10月26日、議員の希望者で現地視察し説明を聞きました。三河ポンプ場の施設概要、昭和38年、三河地区の浸水緩和のため、供用開始、エンジンポンプ3台、昭和56年頃、水中ポンプの増設2台、平成2から13年、幹線水路の整備を実施、平成4年、水中ポンプの増設7台、現在のポンプ状況合計12台、排水能力、645ユーベイ分、エンジンポンプ室の7月6日、当日の状況、7月6日14時30分からエンジンポンプ3台、電動水中ポンプ9台すべてを稼働させ排水を行っていましたが、配電盤への水の侵入により20時15分に、電動水中ポンプ9台、エンジンの浸水により20時30分に、エンジンポンプ3台の稼働を停止せざるを得なくなりました。当日の様子、現在の様子、三河ポンプ場の災害復旧工事の考え方、隣接する樋口公園用地の敷地を最大限活用し、整備する、可能な限り排水機能を現状より増強し、強化を図る。災害復旧事業では現状復旧が原則なので、丸1、現在の排水能力である毎分645立方メートルまでがその対象。丸2、それを超える増強部分は、国、県と相談し、災害復旧事業と合わせて防災、安全社会資本整備交付金等を活用し、整備したい。来年度の梅雨に向けて、丸1、現在、仮復旧の645立方メートルの能力。丸2、追加補強、毎分50立方メートルの排水能力を持つポンプ2台を常設。丸3、耐水補強、エンジンポンプ室周りをブロック塀で囲み、配電盤を上に上げ、浸水しても少しでも動くようにする。白川ポンプ場の施設概要、大黒町ポンプ場に比べると、2倍以上の能力です。排水能力、大黒町ポンプ場、444ユーベイ分、白川ポンプ場、今回732ユーベイ分、将来計画978ユーベイ分、高強度、大黒町ポンプ場、40ミリ時間、白川ポンプ場、64.4ミリ時間、現地視察でのやり取り、7月豪雨では大黒町、白町、つば黒町では、浸水の深さが違っていた。地域住民に当時の様子を、聞き取り、白川ポンプ場ができた後は浸水被害がないようにして、いただきたい。工事が遅れているため、夜間工事が行われるときは、地域住民の生活に影響がないようにしていただきたい。大黒町ポンプ場はどうなるの？今年の梅雨前には白川ポンプ場が動き出しますが、昨年の7月豪雨のような短時間集中豪雨に備え、いつでも大黒町ポンプ場を 動かせるように準備しておくそうです。ここから4ページ。これまでの活動報告。10月、まちづくり、活性化特別委員会。明治産業革命遺産における強制動員の歴史を伝えるズーム講演会。豪雨災害検証委員会傍聴。エルル防災カフェ。三河ポンプ場視察。議会報告会。11月、まちづくり市民会議総会。商工会議所、福祉避難所についての講演、筑紫野市議会、豪雨災害検証委員会傍聴、暴力追放決起集会、文化会館、臨時議会、舗装部についての福岡県との意見交換、12月、床下浸水の対応方法講習会、エルル、12月議会、連合福岡制度要求、市長室、大牟田市防災会議、暴力追放決起集会、文化会館、予覧館、餅つき。これからの活動予定。1月、議会研修会体験談講演、晴海会。2月3月、3月議会、一般質問、予算特別委員会。お困りごとなどご相談ください。電話、090-2-517-4005。ファックス、094-85-0028、e、メール、furushou_net@hotmail.com。4月からの地域包括支援センター。地域包括支援センターとは、地域住民すべての心身の、健康の維持、生活の安定、保健、福祉、医療の向上と、増進のために必要な援助、支援を包括的に担う地域の、中核機関として平成18年4月1日に、創設されました。保健師、または看護師、社会福祉士、ケアマネが、1、介護予防、要支援1、2の、ケアプラン作成、2、総合相談、必要な支援、サービス等の、調整、3、権利擁護、認知症や、知的、精神障害など判断能力が、十分でない方の契約や、金銭管理の支援、4、一人一人が住み慣れた地域で、安心して暮らし続けられるための、調整や体制づくり、に対応されています。大牟田市では4カ所から6カ所に、増えました。この4月からの6年間の、センターの運営については、委託費の引き上げや市外からも、募集したものの、6カ所のうち3カ所しか、決まっていません。中央は、聖公園、に、三池は医師会に、早め勝立は、東商会、に決定していますが、吉野、手釜、三河はまだ決定していません。4月からの体制を検討されています。地域包括支援センターは、高齢者や家族などの、よろず相談所のような存在で、高齢社会や介護保険には、必要なセンターです。手を挙げるところがない理由を、考えながら、後期高齢者がピークを、迎える、2025年、に、備える必要があります。講演会入会のご案内。本会は、古庄和秀の活動を支援し、誰もが安心して暮らせる大牟田市になるように、取り組んでいます。ご賛同いただく方は入会ください。年会費、1000円。連絡先、090-2-517-4005。ファックス、094-85-0028。メール、furushou_net@hotmail.com。米印入会いただかなくても、ニュースはお届けします。以上で活動報告を、終わります。